こんにちは、門垣敏子です。豊かな第三の人生のすすめがやってまいりました。第4水曜日に配信しています。人生100年時代を迎えて、60代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのは、家族エトセトラのラジオ番組でおなじみでした湊川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今月もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
なかなか最近気温が真夏のような暑さだったり、で収録している今日は5月の26日ですが、結構下がりましたね。
真夏ほどの暑い時があったと思えばね、
はい、もうストーブが欲しいぐらいの低さになってますけども、季節の変わり目、
体のバランスのは大変です ね。
でも先生、やっぱり相変わらずちゃんと歩いていらっしゃるんですね。
できるだけね、はい、歩くことと、続けてます ね。
やっぱり大事ですね、歩くっていうのは ね。私も5月の連休の時にちょっと時間があったので、はいはい、先生を真似して頑張って歩きまして、ちょっと歩数計で行くと先生までは及ばなかったんですけども、4000ぐらいは頑張りました。
私はね、5000、最低5000ですね。
すごい、そうですか。ずっと続けてらっしゃる、そのお元気の秘訣で、その中
で、いや、あまり元気はないですけどね、から元気かも分かりませんけど、
もう素敵ないつも表情豊かな笑顔でお話をいただくのが私たち何よりの元気をいただいております。
ありがとうございます。
こちらこそ。今日のお話は、
はい、お葬式の続きをやりたいと思います。
必要かどうかという二手に分かれましたね。
はい、そうですね、はい、島田博美という先生が、これは昔、今も大学も退職されていると思いますが、宗教学者の大学の先生がね、葬式はいらないという本を2010年、今から15年前に出されたんですね。で、その2010年の1月です。それから3ヶ月後の2010年の4月に、葬式は必要という本を、一条真也という、冠婚葬祭の業者、作家でもあるんですけど、出されてるんですね。で、この二人の、論争というのかな、論争が2016年に葬式に迷う日本人という共著が出されたんです。
ついに共著が出たと、
それについてお話をしてるんですけど、我々亡くなったらお葬式必ずしますよね。
そうですね。
ところが最近は小さなお葬式というコマーシャルで、
ございますね、
だんだんと小さくなってきてますよね。で、その私もいろいろ考えてみたんですけど、葬式はしてほしいと、今でもどちらかといえば 49% と 51% で、
そんな拮抗してるんです。
葬式はしてほしい方向に、もっと初めはもう葬式は絶対してほしいと思っておったんですけど、
だんだん
減ってきて、だんだん拮抗してきましたね。それはやっぱり私は葬式はしてほしいと思いますね。人生最後のセレモニーっていうんですかね、ところが最近は葬式をしない人がいっぱい増えてきたという、
そうでしたね。お話ずっといただいて、ありましたね。これ
数ヶ月間この話をしてますけどね、この島田先生は最近はゼロ層という直層、仏教っていうんですかね、
仏教
の仏教宗教者は直層と言われるそうですけど、直層という人も一般的には直層どちらでもいいということだそうです。
素直のなおという字を書いて、直層と呼んだり直層と呼んだり、
で、そのゼロ層という、もうこれは葬式に当たらないというお坊さんものにも呼ばないでやるんですから、お葬式ではないという言い方をする人もありますけどね、要するに極端な遺体処理という形ですね。
お骨も持って
帰らない、ゼロ層というのはね。で、それに対してお葬式は必要だというのがこの、一条真也さんの考え方ですね。で、なかなか面白いというのが興味があって、我々も必ず亡くなったらお葬式するかしないか、 という判断をしなければいけませんけど、ね、はい、それのまず続きをしたいと思います、
はい、
で島田博美という先生は2010年に、先ほど言いましたように1月に葬式はいらないという本を、あの幻冬者、幻の冬の者、幻冬者というのはなかなか、あのなんていうのか、興味のある面白い本を、
そうですね、角度的にとっても興味をそそるような、ね、内容が多いです ね、
本がよく出
されてます。ユニークな出版社です ね、 ですね。
これ740円プラス税ですね、はい、で大変よく読まれていますこの本ね、
はい、
で葬式はいらないというその本のもともとの意味というのが、もともとかどうか分かりません、その意味は三重と世間体からの卒業という、まあそういう、はい、意味を込めて葬式はいらないという本を書かれたんですね、はい、島先生。でこの本が出版されて以来、とにかくその葬式無用論が幅を利かせるようになってきました、うん、ということですね、でその時代の背景として、この2010年に葬式はいらないという本を書かれたんですが、
はい、
その前にバブル期があって、葬式がだんだんと仏教の仏式の葬式が派手になって、世間体というものを気にすると、はい、やっぱりこれぐらいのお葬式はしないというようなことで派手になってきた。で、バブルが弾けて、葬式するのはお金がかかるし、
はい、
それとあのもう一つ大きな影響があったのは、新型コロナウイルスの
やつ、
一般葬ができなくなって家族葬に なりましたよね、
そうですね、
でこれでいいではないかという、家族葬というのは比較的安価な、あまり高くつきませんからね、そういう背景もあったんですけどね、で多くの人はまあ贅沢だと思っておった、これほどお金がかかるのかなと思っておった葬式がいらないという本が出たので、みんなこれに飛びついたというのが、賛同するという
か、そうですね、
同調するんですよね、は
い、でこの時に言ってらしたのが仏式のということでしたね、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、要するに派手な三重と、三重と世間体からの卒業という意味で葬式はいらないという、そういう意味があるんですけどね、
はい
はい、であの島田先生のこの本によりますとね、これ2010年に書かれた本ですから、ちょうどバブルでお葬式が非常に豪華に派手になった時ですけども、
うん、
その葬式いらないという本によりますとね、
はい、
あの日本人の葬式の費用は平均で213万円です、
ね、すごいですね。で
イギリスが12万円平均がね、
ええ、
隣の国の韓国が37万円平均、
はい、ええ、
ドイツが20万円、アメリカが44万円ぐらいな、
はい、
日本はずば抜けて、
そうですね、
っていうことですね、
はい、
で島田先生の考えはね、日本の仏式の贅沢で派手なお葬式は無用と言っているのであって、はい、大切なことは、これ非常に大事なことです、大切なことはね、
はい、
納得のいくお葬式を挙げること、お葬式はいらないという、派手なお葬式はいらない、
はい、
納得のいくお葬式を挙げることです、あるいは納得の上でお葬式をしないこと、
うんうん、
または、簡素化すること、
はい、
この3つが大事だと、まあ、確かにそうですよね、
はい、
それは本人とか家族の意思で、あの納得のいくお葬式、葬式はしない、納得の上でしない、それから簡素化することという、この3つですけれども、うん、現実はそのあの3番目の簡素化することからだんだんと2番目の直葬が増えてきて、ゼロ葬も最近は増えてきたということですけれども、はい、お葬式をしないという方向に向かってきてるんですよね、
は
い、でその背景にはいろいろありまして、まあ一つはその長寿社会になって、
はい、
まあ80歳90歳まで生きるようになりましたですよね、はい、でそうするともう大往生という、
はい、
で要するに追善供養はいらないという風潮が出てきた。
この
追善供養というのはね、
はい、
追うという追っかけるという追うというふうに、
はい、
善悪の善、追善ですね、
はい、
これはあのかつては50代60代で亡くなりますと、
はい、
あまり善を積まずに命を落としましたので、善を積まないとその浄土へ行けない、その生きたものが、
はい、
ついでその善を足してあげるんです、追加してあげるんですね。そのためにいろんな法要をしたり、
はい、
お寺に寄贈したり、というようなことをね、もう90歳ぐらいになったらもう大往生ですから、もう善を積んでるから、
はい、
もうその追善供養はいらないという、だからお葬式もする必要ないという傾向になってきた、
うん、
というのが島田先生の考え、それからもう一つはね、
はい、
あのそれまで長生きするようになりましたからね、
はい、
介護とか病院でお金を使ってきた、
はい、
かなりだからたくさんお金を使ってきた、したがって、まあ、お葬式にまでお金をかけないというそういう考え方が増えてきた、
はい、
それから三つ目としては世の中が非常に厳しくなっているので、余計なものはなくしていきたい、そういう時代になってきた。その例えば世の中が厳しくなってきたというのは、例えばその、あの長寿社会になって、
はい、
福祉も非常に厳しくなってきました、
はいはい、
昨日今日あたりはあの年金の見直しが盛んに、
あ、そうですね、
はい、政治内でやってますよね、でお葬式にお金をかけないという風潮が出てきた、
はいはい、
でそれはあの少子高齢化で、
はい、
子供の数は少ないけれども、ね、高齢化社会でお年寄りが増えてきたら、
はい、
どうしてもその福祉に年金にお金がかかりますよね、
はい、もう逆三角形の状態ですね。
そうですよね。で福祉社会というのは、
はい、
経済の発展を前提として成り立ってますよ。ところが今、はい、経済が低迷してますよね。
そうですね。
で特にあの最近は海の向こうのトランプさんという大統領が、
はい、
関税のなんか増額かなんかで、
はい、そうですね、
ますますこの世の中が
見通しが悪いですね。どうなるんでしょうねという、
そうなってきますと、はい、ますますその生きにくいというのか、
はい、
厳しくなってきましたですよね。
そ
んなことを考えますと、そのお金をお葬式に無駄なもの、無駄なというのは、まあ、そう考えるんでしょうね。お葬式にお金をかけないという風潮があったと、
はい、
そういう時代になってきましたね。で島田先生はね、
はい、
あの2016年にね、
はいはい、
平成28年ですけれども、もう親を捨てるしかないという本が書かれてる。
おお、そうですか。
ショッキングな著書ですよね。
はい。
副題、その副題、もう親を捨てるしかないという副題はね、介護、葬式、それから遺産はもう必要ないという、そういう考え。
うん、
どういうことかというと、その本の紹介を見ますとね、
はい、
こんなことが書いてありました。年々、平均寿命が伸びる、続ける日本、平均寿命がどんどん伸びてきましたですよ ね。長寿に長がついて超長寿とは言っても、
はい、
認知症とか寝たきり老人が膨大に存在する現代の社会ですよね、はい、で親の介護は地獄だと、あの過去17年間、これ2010年の、
あ、はい、
2016年の話、
はい、
平成28年の話ですけれども、過去17年間で少なくとも672件の介護殺人事件が起こっているというんです。だから今それが平成28年から令和の時代に入ってますから、
はい、
まあ、1000件近くなってるかも分かりませんね、あの介護殺人がね、もはやもう介護殺人は珍しくもなんともなくなった。事件の背後には時間とお金と手間のみならず、重くのしかかる精神的負担に苦しんでしまって、はいはい、疲れ果てた無数の人々が存在して、
はい、
もうその介護ができないという、
抱え込んでしまってるのでね、はい、ね、そうですね。
で現代においてそもそも子供はこの地獄を受け入れるほど親の恩を受けたかどうか、
うん、
そういうことを言えるのか、親から恩を受けたと言えるのかどうか、
うん、
で今、まあ、あの社会福祉も発達しましたから、給食費は もうだんだんと無料化になってきて、
はい、そうですね、
学費もいろんな補助金が出てきた、はい、親が一生懸命働いて子供を育てて学校へやってという時代がだんだんなくなってきたんですよね。そうなりますと、その重くのしかかる精神的負担に苦しむほど、そのこの地獄を受け入れるほどの恩を親から受けたと言えるのかどうか、しませんね、そういう疑問を持ったら、
はい、
要するに家とか、あるいは家族も完全に弱体化、崩壊していく、はい、家も弱体化で崩壊していきました、
崩壊して、はい、
で家族を持たない人も増えてきました、うんうん、家族よりも自分の生き方大事です。
そうですね、はい、
でそうなると、ね、で完全に弱体化、家とか家族が弱体化と崩壊して、かつ親がなかなか死なない長寿社会ですからね、
はいはい、
そういう時代に本音で楽になる生き方として親を捨てるしかない、そういう生き方を、次はどうなるかということを考えたのが、このもう親を捨てるしかないという島田先生の本です。
島田先生は宗教学者でいらっしゃるけれども、はい、そういう説まで至っているということですね。
それね、やっぱり時代をずっと眺めてみますと、はい、家制度が崩れて、はい、家族もだんだんと、家族のためにその一生懸命苦労するとなしに離婚がどんどん流行ってます、
はい、
家族よりも自分の生き方の方が大事だという時代になってきましたですよね。
そのあたりは先生がよくね、家族へとセトラで紐解いてくださいましたものね、
う
ん、はいはい、
そうですよね、でもう一冊島先生の本を紹介しますとね、
はい、
人は一人で死ぬという本です、うん、これは2013年ですから、ちょっと2016年のもう一つ前に出された本ですけど、ね、
はい、
この人は一人で死ぬというサブタイトルはね、
はい、
無縁、縁がない無縁社会を生きるためにという、そういうテーマなんです、
はいはい、
でこれはね、この本の内容説明をちょっと紹介しますね。これもなかなかもう心が痛むような話ですけど、世の中あらゆる縁を失って孤独な死を遂げる人が多いです、
うん、
無縁死をすることへの不安が今広がっているけれどもね、はい、昔のような縁のある社会、有縁社会を取り戻すくたり、はい、あるいは政府の対策をあるいは充実すれば、この問題は解決するだろうかという疑問を投げかけて、うん、我々が自由を求める果てに到来した無縁社会、要するに家族からの自由、
はい、
絆からの自由、
はい、
こういう自由を求めて、その縁を切ってきたわけですよね。
そうですね、
だから孤独死は我々が望んできたことだ、も
う
面倒なことは嫌だと、はい、縁を切っていくというね、
はい、
いうことですよね。でこれ絆を捨てるという、はい、絆というのは二つ意味、これもどっかでお話して、
家族へと悟られて、
ね、
ほだし
と、ほだしという意味ね、ほだしというのは、自由を、なんていうのかな、自由になるために、障害になるのはほだし。だから絆というのは、プラスの解釈をすれば、
つながりのような感じを持つのが、
はい、マイナスの解釈をすれば、ほだしって、自由になれないわ。
はい、
だから、有縁社会から無縁社会に孤独を求めてやってきた、自由になるために無縁社会に臨んできたんだから、
はい、
もうその孤独死というのは当然我々が、
受け入れなきゃいけないわけですね。
その臨んだ結果だと、
はい、
島田先生そういうふうにおっしゃってますよ、ね、なかなか人間というのは勝手なもんです、
ね、
エーリヒ・フロムという人が、
はい、
自由からの闘争という有名な本があって、人間が自由を求めてあんまり自由になりすぎると、今度は拘束が必要になってくる、こういう自由からの闘争という有名な著書があるんですけどね、人間というのは勝手なもんですよね、
そうですね、隣の芝生が青く見えるんですね。
もうちょっとこの続き、
はい、
後半やりましょうか。
はい、よろしくお願いします。先生、いろいろと次々、
はい、
興味深い本をご紹介いただいてますけれども、
今月は葬式をいらない、葬式無用論と葬式必要論のまとめをしようと思って、
はいはい、
葬式無用論の方に、で終わってしまうかもわかりません
。島田先生の、
入るかもわかりませんけど、はい、島田先生の葬式無用論の話を、後半続きしますとね、はい、これも島田先生の葬式はいらないという本はそういうことなんですけれども、はい、これもなかなか面白い本ですけどね、島田先生の葬式はいらないに対する反論として一条真也さんがその2010年の4月、
はい、
島田先生が1月に出されたその3ヶ月後に、
はい、
4月に葬式は必要という本を、あの双葉社という出版社からちょうど同じ値段2740円プラスで全く同じ値段で出されてるんですね、
はい、
出版してる
ので、
で彼の考えはね、
はい、
葬式というのは死者を悼むという祈りがあって、
はい、
人間の尊厳を守ることに最大の意味があるという、だから葬式は絶対に必要だという、うん、で島田先生は世の中の流れから見たら、
はい、
葬式はもう結局は今の流れからいくと遺体処理、
うん、
最終的な葬式というのはなくなる方向に行く可能性が高いとおっしゃってますけども、うん、はい、あの一条さんはそういう世の中の流れに逆らうというのかな、うん、葬式というものは先ほど言いましたように一条さんの考えは、あの人間のその尊厳を守ることに最大の意味があると、そういうふうに言ってらっしゃいますよね。でね、これも一回紹介しましたんですが、もう一回ちょっと紹介しておきますとね、一条さんはこんなこと言ってますわ。葬式がいらないはずがありません。葬式は人類が長い時間をかけて大切に守ってきた精神文化なんだ。
うん、
まあそうかもわかりませんよね。人類の歴史は墓場から始まったという説があります。
うん、
旧人類のネアンデルタール人が近親者の遺体を特定の場所に葬った。これもね、他の動物では考えられない人間だけのことですよね、
はいはい、
特定の場所に葬る、それに花を捧げたと言われてるんですね、
う
ん、これも他の動物絶対人間がしませんよ ね、
はい、
死者を特定の場所に葬るという行為は、うん、その死を何らかの意味で記念することに他なりません。確かにそうですよね。でネアンデルタール人が最初にその亡くなった人に花を手向けたその瞬間、死そのものに意味があると、個人という人類にとって最も重要な二つの価値が生み出された。一つは死そのものの意味、もう一つは個人。こう、人間の場合だけこう、他のところで個人なんてあまり交通には意識しませんよね。でこの死そのものの意味と個人という人類にとって最も重要な二つの価値が生み出されたのだと。だから お葬式というのは絶対に必要なんだと、そういう考えですね。で島田先生はね、人は一人で死ぬ無縁社会を生きるためにという本の中で、私たちが村社会から背を向けるようになり、有縁社会から無縁社会を自ら選んできた、自由になるためにね、うん、はい、もう厄介なことは嫌だと、
うん、
いうことで、ね、選んできたと言っています。したがって孤独死も良くないと言われるけれども、それは自らが選んできたものであると島田先生もおっしゃってますよね、はい、だから孤独死というのは別にそんな嘆く必要ない、
うん、
自ら選んだ道の、はい、その結果なんだと、こういうことですね。
もっと手前の方でその道を選んでたということですね、
はい、そうですね、
はい、
そういうこと、一条さんはね、この島田先生の論法に基づいて、現在の葬式無用論と無縁社会とは根が同じだ、元は元一緒だ、うん、というふうに理解してるんですね、
はい、
つまり豊かな人間関係の喪失、要するに無縁社会になったということは、
はい、
葬式無用論の元になっているんだ、それがね、
うんうんうん、
だからお葬式に行ってあげようとか、お葬式にあんな人に来てもらいたいというそういう縁というものを全部切ってきた、
はい、
自由になるために、
はい、
だからあの無縁社会と葬式無用論とは願い同じだというふうに、
うんうんうん、
あの一条さんは考えられる、で例えば葬式というのはあの何十人という参列者がありましたですね、昔はね、
はい
は
い、
人と人とのつながりが希薄になった現在では大規模なお葬式をしてもあまり参列者がないかもしれない、
うん、
もしかして葬儀場がガラガラになるかもしれない、
うん、
そのようなことになったら恥だから遺族は簡単なシンプルなお葬式をというふうになってしまった、
うん、
そういうことだ。だからもう無縁社会と葬式無用論というのは根が一緒だと、うん、そういう考えですよね、
うん、
で一条さんがね、
はい、
葬式無用論の根拠と挙げているもう一つの一つはそのあの人間の尊厳のために、
はい、
もう一つはね、
ええ、
あの葬式というのは形が非常に大事だとこういうことを言ってた。葬式という形が、
はい、
形式がね、
はい、
あの人が家族が亡くなって心が動揺しているときに、
はい、
この心に儀式のようなきちんとしたまとまった形を与えないと、
うん、
人の心はいつまでたっても不安や執着を抱えることな、不安が消えないというんですね、
はい、
これは非常に危険なことだという、うん、一条さんは言うんです、
うん、
要するに危険な時期を乗り越えるためには動揺して不安を抱え込んでいる人心に一つの形を与えることが大事なんだ、
うんうん、
ここに葬式の最大の意味がある、
はい、そうに、
はい、片手には力があるんだ、こういうことです、うん、まあ、儀式というのは片手が必要ですよね。
そうですね。
例えば結婚式というのは不完全な男女の魂に形を与えて完全な一つの魂として結びつけること、これが結婚式、うん、
はい、
要するに式儀式には形が必要だ、葬式というのは人間の死に形を与えて完全な一つの魂として結びつけること、
うん、
葬儀というのは人間の死に形を与えてあの世の旅立ちをスムーズに行うこと、うん、そして愛する者を失い不安に揺れ動く遺族の心に形を与えて、
うん、
動揺を抑え悲しみを癒すこと、
はい、
このように儀式の持つ意味というのは非常に大きいんだ、形によって発揮される、
はい、
そういう考えですよね。
それは確かにあるかもしれません
ね。そう考えますとね、
はい、
形という観点で葬儀を捉えたことはあまり我々ありませんでしたですよね、
うん、
でどの国ではどの文化でも必ずその何らかの儀式というのはありますよね、
はいはい、
確かにそういうある形を与えるということは非常に意味がある価値があるということは言えるかもわかりません、
はい、
伝統とか習慣には侮れない力がある、そういうことも言えますわ、
はい、
で突然家族を失った人の心は大きく揺れ動いてますよね、
はいはい、
今までここにいた家族という形を失った人は不安定になります、
うん、
より抱える存在を失うからですよね、うん、で葬儀というのはその喪失は喪失体験に一つの形を与えるという価値を持つ、そういうこと、まあ、それによって、うん、あの区切りがつくというのかな、
はいはい、
そういうことも癒しにもなる、まあ、そんな考えですよね、
はいはい、
でこれはあの要するにあの島田先生と一条さんの抱える問題は同じなんです。だからもう考えあの問題は一緒なんですけれども、
はい、
解決の方法は全く逆ですよね。あの島田先生はもう葬式はいらない、
うん、
こう世の中の流れを見ているともう遺体処理に近づくという考えですし、あの一条さんはそうではないんですね、
うん、
一条さんというのはどんな考えかと言いますとね、
はい、
葬式とは死のセレモニーではないというんです、
はい、
不死のセレモニー、死なないで不死、
はい、
フェニックスです、
はい、
不死のセレモニーである。要するに葬式によって有限の存在である人は はい、命を亡くなった人は死にますよね。
限りある命ということですね。
有限の存在、肉体は死にますよね。有限の存在である人は無限の存在である仏となって、で永遠の命で得るんです、はい、葬式によって、うん、はい、つまりこれが成仏という仏になるという成仏するということですよね、はい、だからあの葬式とは不死のセレモニーであって、人は永遠に生きるために儀式を葬式を行うんだ、そういう考えなんだ、はい、
なるほど、
これも意地であるかもわからない、
はい、
霊魂は死なない、ね、霊魂は不滅だという考えですよね、はい、要するに単なる遺体処理ではなしに、そこで永遠のその命をいただく、それの儀式なんだ、そういう考えですよね。なかなかあの面白いといえば面白いですよね。だから考えが全く逆、はい、問題は一緒ですけども、
そうです ね、 ね、
だからあの島田先生は世の中の流れからこうなるだろうとおっしゃいますし、はい、あの一条さんはそうではなしに、はい、人間とはこうあるべきだという、べき、あるべき姿をやっぱり捨ててはいけない、はい、そういう考えですよ、どっちに我々はあの自分にとって都合が良いかという問題になるんですけどね、
あの多分そのこのシリーズの最初の方でもあの先生から私にも問いかけがあって、お葬式したいですかと あった時に、まあ、よく今最近されるのが家族葬でこじんまりと済ませて、はい、そしてお別れの会っていうのをたくさんの方と集まるっていう、はいはいはい、だんだんそういう形になるんじゃないでしょうか ね、
そうですね、だから宗教心を、
はい、
宗教
職はちょっと抜けてきて、
いるかもわかりません、
ね、でもその方の尊厳としてあの思い出話をみんなで語ったりとかっていうのは割と多くなってくるんじゃないでしょうか ね、
でもね、葬式はどう考えるかというのは、一つは個人のため、
個人のため、
もう一つは家族のため、
それはありますね、
もう一つは友達とか知人の、は
い、
友人知人のため、この3つの立場から葬式というものを考える必要がある
それはありますね
ということですよね、
はい、
でこの話もう一回ちょっと続けて、
はい
は
い、
来月には終わってしまいたいと思います、
はい、なかなかの家族ではできないお話ですので、こういう機会お聞きになられたらちょっとご自身で考えられて、
で、ね、で
また機会があったらご家族と、ね、話したり、はい、お友達と話したりという、ね、そんなきっかけになれば嬉しいですね、はい、じゃあ次回も先生よろしくお願いいたします、はい、
お願いします、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
お話をいただきましたのはラジオの時代から家族エトセトラでおなじみでいらっしゃいます港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は第4水曜日6月ですね、25日になります。こちらでも配信します、ぜひお聞きください。